仏教大学仏ラジ。こんばんは。ここからは仏ラジのお時間です。仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から隔週でお送りします。またこの番組は今夜11時から、そして今週末土曜日曜の午後11時から再放送しています。ぜひこちらもお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の中田茜と、
仏教大学社会学部3回生の佐々木彩乃です。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、この仏ラジでは地域企業の魅力を発信し、大学と地域企業を結ぶをテーマに、毎回私たちが北区上京区の地域企業の魅力を取材して紹介していきます。今回は幼児屋グループ代表取締役社長国枝浩さんにお話を伺ってきました。幼児屋さんは油取り紙などの化粧品や雑貨の販売だけでなく、幼児屋カフェなどの飲食事業を行っている会社です。
幼児屋さんの油取り紙は京都のお土産として定番の商品ですよね。
私も修学旅行の時にお土産で購入したことがあります。馴染みのある幼児屋さんの社長にインタビューができてとても感激です。
そうですね。仏教大学仏ラジは皆様からのメッセージ、感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからぜひぜひお送りください。
さらに仏ラジでは公式 X と Instagram もあります。 X のアカウントはbutu_radio @butu_radio となっています。 Instagram のアカウントは仏ラジオ buturadio です。また X でつぶやかれる場合はハッシュタグ FM870、ハッシュタグ FM870 です。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
それではここで一曲聴いていただきましょう。 BTS でマジックショップです。どうぞ。
何して反の地域企業。
このコーナーでは取材させていただいた地域企業の事業内容や地域への取り組みなどを通して、その企業の魅力を掘り下げていきます。
今回は化粧品の販売や飲食事業などをされている幼児屋グループさんにお伺いして、事業内容や地域に対する思いなどたくさん教えていただきました。
それではインタビューをお聞きください。
それでは幼児屋グループ社長の国枝さんにインタビューをさせていただきたいなと思います。インタビュアーの佐々木です。よろしくお願いいたします。
はい、幼児屋グループの代表取締役の国枝と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。このコーナーでは地域企業の魅力の掘り下げをしていくのですが、はじめに幼児屋さんの事業内容を教えていただけますか。
はい、皆さんご存知の方多いと思いますけれども、はい、油取り紙を中心に、化粧品を販売している事業を中心にやっております。はい、最近はですね、油取り紙だけではなくて、ハンドクリームですとか、それ以外の日常に使える肌ケアブランドを目指して活動しております。また、幼児屋カフェなど飲食事業もさせていただいておりまして、最近ではですね、幼児屋カフェだけではなくて、はい、十割そば専門店の十そばというブランドも立ち上げるということもさせていただいてますので、化粧品販売だけではなくて、様々なことにチャレンジさせていただいている企業です。
はい、ありがとうございます。いろんな事業をされているんですね。では、幼児屋カフェについて始めるきっかけなどを少し教えていただきたいと思います。
はい、もう実はですね、幼児屋カフェ始めても20年以上になるんですね。
はい、
幼児屋カフェを始めたきっかけは、幼児屋で、当時特に今以上に油取り紙ブームがあったということで、お客様が多く来ていただいてました。今も多く来ていただいてるんですけれども、当時はちょっと 制限をかけるぐらい来ていただいてたということもありまして、ゆっくりしていただける場所を作りたいということが始まりで、まあ、買い物のついでといってはなんですけれども、ちょっと立ち寄ってゆっくりしていただける場所を作らせていただきたいということで、まあ、カフェを始めたというふうに聞いております。
はい、ありがとうございます。そんな経緯があったので初めて知りました。ありがとうございます。ではですね、幼児屋さんっていう企業名についてなんですけども、こちらちょっと独特だなと思ったので、はい、そちらの由来について、由来または歴史について教えていただきたいです。
幼児屋はまあ油取り紙で有名なんですけども、はい、それはまあここ30年ぐらいの話でして、まあ、もともとはまあ雑貨屋さんで、特に航空衛生とか、まあ、そういったものを取り扱う、を中心に取り扱う雑貨屋さんだったんですけれども、まあ、その中でも、まあ、歯ブラシのことを、昔は、まあ、幼児って言ってたんですね。そういう意味で、まあ、歯ブラシ屋さんっていう意味で、まあ、幼児屋さんっていうふうに呼ばれたことがきっかけで、当時、私、国枝って言うんですけれども、はい、まあ、国枝商店って言っていたものを、まあ、幼児屋というふうに屋号を変えたというふうな歴史があります。
ありがとうございます。用事って爪用事とかの用事ですか？
よく言われるんですけど、まあ、歯ブラシ
のことだったんですよね。
歯ブラシ屋さん、歯ブラシ屋さんって意味で、まあ、用事屋さんというふうに変わっていったということですね。
はい、ありがとうございます。はい、面白いですね国枝さんは2020年から社長さんになられているコロナ禍ですごく大変だったかなと思うんですけども、コロナ禍で大変だったことなどあれば教えていただきたいです。
そうですね、本当に社長になる半年前に会社に入ったので、はい、まあ、右も左もわからない中で、まあ、コロナに突入したということもあったので、まあ、当時は、まあ、大変っていうのは、まあ、シンプルに観光業に依存しすぎていたので、はい、まあ、売上がピーク時で 97% 下がった月もあったんですね。そういう中で、まあ、観光客が来ない中でどうやって幼児屋を立て直していこうかっていうところで、まあ、入社して早々会社のピンチっていうところを迎えたので、まあ、大変大変じゃないっていうレベル感ではなくて、はい、もうどうやって生き延びようかっていうことを、まあ日にまあ、毎日毎日考えていたっていうのが、まあ、その頃のコロナ禍の日常でしたかね。はい、
大変どころではないという感じです
ね。そうですね、本当に、まあ、例えばですけど100万円ぐらい売り上げがあるとすると、はい、まあ、コロナ禍は本当に3万円とか、はい、まあ、下手し1万円切るような日もあったっていうぐらい売り上げがなかったので、はい、スーパーとかですと当時、まあ、皆様いろんな立場でいろいろ大変な思いされてたと思うんですけど、まあ、全ての会社さんが売上が下がってたわけではなくてですね、化粧品屋さんでもコロナ禍でも過去最高売上を出している企業さんもありましたし、まあ、スーパーとかですとむしろ外食ができないので、むしろ売上が上がっているっていう業種もあった中で、まあ、いかに我々は地元の方にご支持いただいているのではなくて、まあ、一元さんのいわゆる観光客の方に売り上げがさせられているブランドだったんだなっていうことを実感したので、まあ、そこからどうやったら幼児のファンになっていただくかっていうことを考えなきゃいけないなというふうに努力の方向性を変えていったっていうのがその頃の、まあ、きっかけの一つでしたね。
なるほど、この中でじゃあ気づいたこともあったっていう感じですか？
そうですね。
ありがとうございます。今後行う予定の事業を教えていただきたいなと思います。
はい、これに関しても先ほどちらっと冒頭言いましたけれども、はい、まあ、十割そば専門店の十そばというものを1年前から立ち上げまして、うん、まあ、先月ですね、2号店を大阪の本町の方に出店しました。まあ、このそばっていうのは、まあ、なぜそばだったかっていうのをよく聞かれるんですけれども、もともと弊社20年近く前から、まあ、飲食店っていうのを幼児屋の名前を出さずにやっていたっていうこともありまして、いろいろなノウハウが溜まっている中の一つとして、まあ、そばがあったということで、はい、我々が目指している脱観光依存っていうものがあるんですけれども、やっぱ観光に依存しない経営ということで、はい、まあ、コロナ禍で観光客に依存している状態で売上が本当に 90% 以上下がったということもあるので、これからは長い時間をかけて お店の近くの方に、ようじやというブランド、ようじやという企業を、応援していただけるような会社にならないといけないなと思ってまして、そのためには、ようじやというブランドだけではなくて、それ以外のブランドもしっかりと育てていく必要性があると思ってますので、はい、そういったことの具体例の一つとして、ジューそばというブランドを強くしていきたいなと思ってますし、はい、我々ができるのであれば、飲食事業だけではなくて、化粧品販売事業だけではなくて、はい、できることであればいろいろなことをやっていきたいなというふうには思っております。
はい、ありがとうございます。多岐にわたる事業の展開を目指しているという感じですかね。ありがとうございます。じゃあ最後に、地域への思いをお伺いしたいです。
はい、私自身もそうですし、幼児屋自身も京都で生まれ京都に育てられて、京都の人たちに支えられて、大きくなってきた企業だと思ってますし、私自身もそうだと思ってます。はい、一方で、幼児屋の方は、30数年前に油だれ紙ブームというものがありまして、でそこから、自然とですね、観光客中心の商売、観光客中心のブランドになってしまったっていうことに対して、我々としてはちょっと少し残念な思いも持っております。そこからどのようにして、京都に貢献していけるのか、京都に育ててもらった恩返しができるのかっていうことは、なかなかその難しい課題かなとも思ってるんですけれども、商売において還元するということだけではなくて、京都の本社を置く企業として、京都人のため、京都府民、京都市民のためにできることは何かないかということを、これから時間をかけてしっかりとやっていきたいと思ってますし、はい、直近の取り組みで言いますと、スポーツとか中心に、京都サンガーさんのスポンサーとかをさせていただいているということもありますので、そういった京都住民が喜んでいただける活動に寄与できるように積極的に取り組んでいきたいなというふうには思っております。
はい、ありがとうございます。以上、何して反の地域企業のインタビューでした。
インタビューをお聞きいただきましたが、いかがでしたか？
はい、国枝さんは2020年とコロナ禍の一番大変な時期に社長さんになられていて、お話を聞くととても大変だったことが伝わりました。
そうですね。しかし国枝さんはコロナ禍から気づきも得られていまして、ピンチをチャンスにしようとしているところがとても かっこいいなと思いました。
そうですね。
ところで今回インタビュー後に国枝さんのお気に入り商品をお伺いしてきたんですけれども、中田さん何だと思いますか？
何でしょう。やっぱり有名な油取り紙ですか？
油取り紙ではなく、今回新しくフェイシャルケアブランドのスーハの商品、こちらが国枝さんのお気に入りの商品だそうです。
そうなんですね。
そうなんです。国枝さんに私たち2人ともお会いしてきたんですけれども、とっても国枝さんお肌綺麗でしたよね。
本当に綺麗でした。
とっても羨ましくて、国枝さんの愛用されているスーハの商品、パッケージとってもシンプルで可愛いので、ぜひこちらの商品見かけた際には皆さんも手に取ってみてくださいね。
はい、後半では国枝さんの学生時代に迫っていきます。ぜひお付き合いください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。セクシーゾーンでピーチです。どうぞ。
教えてくれへん学生時代。こちらのコーナーでは、幼児屋グループの代表取締役社長である国枝剛さんに学生時代についてお聞きしてきました。また大学生へのメッセージをいただきましたのでお聞きください。
社長さんの学生時代のお話を聞くというとても貴重な体験をさせていただきました。それではインタビューをお聞きください。
番組後半ということで、引き続きインタビュアーの佐々木が社長の国枝さんにインタビューさせていただきます。こちらのコーナーでは社長の方々の学生時代のお話をお聞きしているのですが、国枝さんはどのような学生生活を送られていましたか？
はい、これ大学ってことでいいんですかね？
はい、そちらで、
ですよね。はい、私、大学は、大阪の方でやってたんですけれども、本当に、幼児屋というものが、自分の中にずっと付きまとっててですね、いずれ、一人っ子っていうこともあったので、継ぐ継がないっていうところは明確じゃなかったんですけれども、 まあ、結局のところ、まあ、離れられない関係性だったんですよね。そうですね。そういった意味では、やっぱりその一般就職をして、こう、どういう夢を追うっていうのは、うん、まあ、中学生までで終わって、その時は、まあ、結局私松井秀喜っていう、もうご存知ないかもしれないですけど、今の大谷翔平みたいな人がいたんですよね。
野球選手。
そうですね、はい、巨人の選手で、その人が大好きで、まあ、中学生ぐらいは、まあそうですね、新聞記者になりたいみたいなね、うんうん、あの松井秀喜があのオフに記者と野球大会してるっていうのを見て、うん、そうやりたいなぐらいの感じで思ってて、うん、まあ、どうやったらそうなれるかなみたいに思ってた時期もあったんですけど、もう大学生の頃は、まあ、やっぱりもう継ぐっていうことを念頭に置いた人生設計を考えてたので、うん、私が一応目指していたのが、まあ、公認会計士試験っていうものだったんですね。で、公認会計士試験に取り組むっていうことを決めたのはいいんですけど、はい、まあ、結局、まあ、ようやく頑張って受かった大学だったので、
はい、
まあ、サークルとか含めて、うん、とりあえず最初遊ぼうということで、まあ、結局大学の4回生の半ばぐらいまでは、はい、特に勉強も始めず、もっと早く始めておけばよかったなっていう後悔をしてるっていうのが、まあ、基本的な大学生活だったんですけど、あ、
そうなんですね。
まあ、どちらかというとその勉強を4回生から始めてしまったので、大学の卒業がちょっと遅れてしまったっていう苦い思い出がありますね。
はい、そうだったんですね、はい、なるほど。なんか中学生の頃からもう考え方がちょっと私たちとあの、
いやいや、そんなことないですよ、そんなことないですよ、
社長を継ぐっていうなんかすごい人生が、いやいや、
なんかそのレールが敷かれてるっていうのが、
はい、
まあ、いわばプラスなのかマイナスなのかって、まあ、世間的にはプラスに捉えられることが多いんですけども、
はい、
やっぱり自分で、まあ、その保険、ちゃんと職業選択の自由って保障されてるものが、
う
ん
う
ん、まあ、実質ないっていう状況は、は
い、
結構自分的にはあの、
うんうん、
苦しい部分でもちょっと学生のとっての自分にはあったんですよね、うんうん、なので、まあ、結果的に公認会計士試験、私あの勉強がそんな好きじゃないので、はい、あのとにかく勉強しないといけないっていう試験でもあったので、うんうん、そこにひたすら取り組む学生生活というか学生の後半の方ですよね、まあ、そこにおいては、まあ、苦しさしかなかった思い出があります、ね、
そうなんですね、はい、結構勉強に苦しんでた。
そうですね、勉強するのがそんなに得意ではなかったので
なるほど
その中で勉強しなきゃいけなかったっていうのがきつかったですね。
私もちょっと勉強が苦手なので気持ちがすごくわかります。そうでは、幼稚園での授業に学生時代の経験が生きたというエピソードございますか？
そうですね、まあ、学生時代というよりは、まあ、その公認会計試験の勉強をしたっていうことが、はい、まあ、結果的には生きてきた部分は大きかったかなと思うんですけれども、うん、まあ、それこそ先ほどレールっていう言葉を使いましたけれども、
はい、
なんか決められた同じ業種で修行して会社に決められた時期に戻ってくるみたいな、その老舗の跡取りのイメージってもしかしたら漠然とお持ちかもしれないんですけれども、はい、私の場合は、まあ、全く関係のない、監査法人、まあ、公認会計士試験合格後に、まあ、監査法人っていうところに行くんですけれども、まあ、そこでまず2つ経験できたことが、まあ、1つは、まあ、多くの他の会社さんのところに行かせていただいて、
はい、
その会社さん の, 数字っていうものを見ることができるんですよね。で、そういったところの経験が、まあ、今の自分の会社の数字っていうところを見る上では、はい、貴重な時間になったかなと思いますし、
はい、
あともう一点で言うとですね、やっぱり社長をやる前に一般従業員としての経験をできたということが、はい、やっぱりその会社のトップをやる上で、まあ、管理する従業員の気持ち、どういったことを望んでるのかっていうことを、はい、逆側の立場を経験することで、
はい、
まあ、こういったことをしてあげるべきなんじゃないかなっていうところは、
はい、
漠然とイメージすることができたので、
はい、ま
あ、そういった点で良かったかなと思うので、はい、結果的に学生生活の時に公認会計士試験の勉強しておいたっていうのは、まあ、良かったのかなというふうには思います。
なるほど。自分がまず一度従業員側の立場になってみるということです
ね。そうですね、やっぱりそれをやってるかやってないかで、まあ、結構違ったんじゃないかなというのは自分では思います。
そうですね、自分がなってみると気持ちが
より
想像しやすいっていうのはあるかもしれないです、
う
ん、 では最後に今まさに学生時代を過ごす大学生のメッセージをお願いいたします。
はい、皆様いろいろとコロナで大変だったりとか、今世の中が変わってきたりとか、結構ネガティブなエピソードが多いとは思うんですけれども、
はい、
あんまりその情報に流されすぎずですね、人によって正解って違うと思うんですよね、はい、そういった意味では自分自身がまずしっかりと目標を持つっていうことは重要だと思いますし、
はい、
そこに向けていろいろな無責任にアドバイスしてくる方とかいらっしゃると思うんですけれども、はい、しっかりと自分自身で自信を持ってですね、真剣に取り組んでいただくってことは、はい、結果的にいろいろな形でいい方向に返ってくると思うので、
はい、
ブレずに皆様自分を信じて頑張っていただければいいんではないかなと思います。
はい、ありがとうございます。すごい学生たちの背中を押す嬉しい言葉をお聞きできて、はい、とても勇気が出ます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。幼稚園グループ社長の国枝さんにインタビューをさせていただきました。本日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで学生時代のエピソードをお聞きしましたが、いかがでしたか？
大学時代には公認会計士の勉強に励まれていたとお話しされていましたね。公認会計士は医師や弁護士に並ぶとても難易度の高い国家試験だそうです。
その後の監査法人での経験で他の会社の数字を知ったり、一般従業員の立場を知るなど、
はい、
今に役立つ知識を得られていて、学生時代の頑張りが今につながっているんだなと思いました。
はい、私たちもこれからに生きる経験を学生時代にしておきたいですね。
ここまでお送りしてきたブツラジですが、お別れの時間となりました。今回は幼児屋グループ代表取締役社長国枝浩さんにインタビューで様々なお話をお聞きすることができました。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
中田さんは今回いかがでしたか？
私は国枝さんのお話を聞くまでは、幼児屋さんは油取り紙というイメージが強かったのですが、そんなことなくて様々な商品を販売されていることを知りました。
うん、
特にスーハという商品がとても印象的です。私もこの機会に幼児屋さんに行きたいなと思います。
うん、そうですね。私は国枝さんからの学生へのメッセージが印象的でした。
はい、
幼児屋さんに変化をもたらそうと行動する国枝さんだからこそのメッセージだと思います。
はい、
私も自分を信じて頑張ることを大切にしようと思います。
はい、次回のブツラジでは賃貸や不動産を取り扱うフラットエージェンシーさんにお話を伺います。放送日は1月26日金曜日午後7時からです。ぜひお楽しみに。そして本日の仏教大学仏ラジの再放送は今夜11時から、そして今週末土曜日曜の午後11時から再放送しています。ぜひこちらもお聞きください。
また番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができますので、こちらも合わせてお楽しみください。そしてこのラジオは仏教大学紫のキャンパス1号館の食堂でも再放送しています。仏教大学生の方も感想やメッセージを X や Instagram よりお待ちしております。
お待ちしております。それでは本日のお相手は中田茜と
佐々木彩乃でお送りしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。最後にこの曲をお届けします。ヨルシカで春です。どうぞ。